万有は世界をめぐる第一章デイドリーマー。暗い地下道の中をかすかな光がゆらゆらと揺れ動いていた。人影が二人走っている。手にランタンのような明かりを持った小柄な男を先頭にして水路の水しぶきを盛大に蹴散らしながら、ラフな格好だ。足取りは軽く、おおよそ人が出せるようなスピードを超えていた。そこら中に転がる大小さまざまの障害物をまるで意にも介さず、素早く血を蹴る両足にはそれぞれ2つのローラーが装備されている。最新型の電磁式加速シューズだ。背後から追いすがるのは、黒に近いほど濃いグレーの戦闘服で全身を覆い尽くした屈強な体つきの男が4人。顔面はフルフェイスのガードで覆われていて、表情などは全く伺えない。だが、標的を徹底的に追跡しようという強い執念が、その機敏な動作から感じられた。追われる側の二人のうち、後方の男が手にした物体を何気なく投げ捨てるのが見えた。四人は一瞬で散開して回避行動を取る。だが、遅かった。地下道の壁面にぶつかった特殊閃光弾が炸裂し、強い光と電磁波が追手たちの全身に仕込まれた精密な追跡センサー網をズタズタに焼き切る。一人がつまずいて前のめりに倒れ、もう一人が痛みをこらえるように思わず顔面を押さえながらひっくり返った。逃走者たちはそんな彼らを尻目にさらに急加速すると一目散にその場から遠ざかっていった。
どうだ、参ったか。
体を振って横に重心を流すような独特の動きで静止し、物陰で身をかがめると、リーは先行して走っていた男にそう声をかける。さすがに息が乱れていた。中肉中背の彼に比べて目の前の男は細身で、二人が並んで立つとその小柄で人形のようなアンバランスな体躯がより際立つのだった。
当然ですよ、この道でバッチリです。
そう自慢げに返答すると、ファントムは手に持った明かりの発生源を大事そうに掲げてみせた。取っ手のついた水筒にも似た金属製の円筒形の物体が緩やかに光を放ち、周囲の景色をぼんやりと浮かび上がらせている。
いや、今回はさすがにヤバいかと思ったぜ。見たか、奴らのあの慌てぶりをよ。
安堵の声色でそう言いながらも、リーは背後の真っ暗な空間をじっと凝視し、さらに耳まで澄ませながら、追っ手の姿と気配が完全に消えたことを念入りに確認した。ムーンテック社金製の最新鋭の対人閃光弾の直撃を食らわせておいたとはいえ、油断は禁物だ。何しろ今は絶対に失ってはならない貴重品を運搬しているのだから。地面に膝をついて、円筒形の物体の上部に組み込まれた入出力端末とセットになった画面を引き起こし、流れるような指運びでキーを叩き込んでいるファントムの横から、リーも同じ画面を見る。滝のような速さで下から上に流れ飛んでいく文字列を認識し、システムの無事を確認すると、ほっと息をついた。
アジトなんてもんはこれさえありゃいくらでも立て直せるんだよ、バカが。
そう吐き捨てるようにつぶやく。ファントムが顔を上げるとにっこりと微笑んだ。
デイドリーマーは不滅ですよね。
ああ、足りめえだろ。
チクチクとした短髪の頭に手を乗せ、髪の毛をかき回してやりながら、リーは思う。なぜ 今になって急に武装隊の急襲が。公安が持っていた探索装置の世代がたまたまこちらの迎撃装備に劣っていたからよかったものの、それに再建が可能とはいえ、いくらなんでも研究所を一から再稼働させるコストだってバカにならないんだよ。これまでは単なる露骨な嫌がらせ程度にとどまっていたのに。だが今はよしとしよう。リーは目を細めた。ファントムの類まれな暗視能力もあって、こうして守備よく追っ手を負けたのだから。彼自身が長い年月をかけて積み上げてきた施設の心臓部も無事に持ち出すことができた。リーは胸中に安堵と懐疑と苛立ちが交互に交錯しては消え、また浮かぶのに任せていた。頭上の真夜中の街から染み込んできた雨水の慣れの果てがポタポタと水路に落ちていった。セントラルシティの都会的で洗練された街並みの中を、リーは背中を丸めながら足早に歩いていた。道がひどく混雑している。何しよう、かぐやプロジェクトの定例総会が開催されるとあって、関係者をはじめ見物客にマスコミ連中、金の匂いに敏感な政界、財界の人間などがうようよしているのだ。普段にも増して人混みに忌避感を覚えるのをこらえながら、リーは倉庫から引っ張り出してきたろくに着慣れてもいない一長羅のシワを気にしつつ歩を進めた。何しろ大規模なイベントだ。他人が歩いてるのを追っていくだけで道筋はわかるというものだ。リーは一刻でも早く済ませて帰りたいという思いを込めながら、早足のしかめ面で目当ての建物に近づいていった。すると正面の入り口前に陣取っていた厄介な集団の一人が、運悪く彼に気づいて顔を上げた。
おい、あれ！
リーは舌打ちとともに顔を背ける。だが相手は危機として周囲のメンツの袖を叩きながら、下品な笑みを浮かべつつわらわらと近づいてきた。覚悟を決めるしかない。マスコミはどこにでもいるんだから。
デイドリーマーの開発者、リ・ロージュン氏ですね。いよいよあなたもかぐやプロジェクトの総会へご出席ですか。
と笑い声が起きる。リーを取り囲むようにだらしない格好をした集団が5、6人。中には時代錯誤にもタバコなど加えた輩までいる。きっと頭がおかしいのだろう。
なんだよ、俺だって出席するさ。
それでもリーが細い鎖をつかんで胸ポケットからティアストーンを引っ張り出すと、からかうような笑みを浮かべていたマスコミたちは素早く真面目な表情を取り繕った。透明なクリスタルでできたメダルだ。小さいものだが相当な重厚感があり、キラキラと光を反射して輝いている。この街では特別な価値を持つプロジェクトリーダーの証だった。
呼び出されたんで応じただけだ。この手の集まりには興味もねえが、何しろ無限に断るわけにもいかねえだろ。後で何されるか分かったもんじゃねえからな。
リーがそっけなく吐き捨てるように言うそばから、マスコミたちは手元の記録装置を慌ただしく操作し、一心不乱にただの一つの情報も記録し漏らすまいとする。リーは常にせわしない彼らの前に立って喋るのが人生の中で特に嫌いなことの一つだった。筆頭クラスと言ってもいい。だが、
お前たちも知ってる通り、俺が大嫌いなのは何と言ってもかぐやプロジェクトよ。火星に植民だ？バカ言ってんじゃねえ。この星にはまだまだ素敵な夢が溢れてるんだぜ。
なるほど。さすがはデイドリーマーの開発者らしいコメントですね。
火星ごときにうつつを抜かすなんざ、ほんまもんのバカのすることさ。
じゃ、これで。
最初にリーを目ざとく見つけた男が、もう一声とばかりに引き止めようと道を塞いでくるのを、リーは忌々しげに見やると、彼らを手荒く押しのけて、会場の入り口の中に突進した。それ以上余計なことを聞くな、というはっきりとした態度に、マスコミたちはたじろいだ。彼が一応は、ティアストーンの所持者であり、れっきとした取材対象である以上、それ以上どうすることもできないのだった。
やれやれ、のっけからこれかよ。
まるで獲物にたかるカラスのような彼らの視界からなんとか無事逃れると、リーはため息を漏らした。広々とした建物の内側は2階部分まで吹き抜けの構造で、見上げるほど高い天井からは豪華なシャンデリアがドンと垂れ下がっている。いかにも金持ちや権力者が好きそうなレトロで民族意匠的なデザインだ。なんとまあ、流行もセンスもへったくれもない内装である。その豪華絢爛としたまばゆい光に満ち満ちたフロアでは、この日のためにと特別にめかし込んだプロジェクト関係者や招待客たちがひしめいていた。こううるさくてみすぼらしいマスコミ連中が表に締め出されているところだけは、主催者の心意気を評価できるというものだ。集まっている客層は普段リーのような人間が会ったことのない者たちばかりだったので、彼は少しだけ安堵した。それもそうだ、この場は賢くも権威あるかぐやプロジェクトの定例総会なのだから。リーのような世間から異端とされ、予算削減の末ニュースからもフェードアウトしかかっているような末端プロジェクトの研究者のことなど、わざわざ名前を覚えているわけもなく、この華やかな場で気に留めたりなどするはずもなかった。ティアストーン所持者といえども、プロジェクト間の熾烈な競争が都市経済の中枢を動かしているセントラルシティにおいて、いわゆる持てるものと持たざる者の扱いの差は歴然としていると言えよう。リーはむしろ周囲からの無関心を心地よく感じていた。ふとフロアが騒がしくなった。見ると思わず目を引くようないでたちの一人の長身で美麗な男性が、いかにも今風といった感じのこじゃれた長い帽子を手に取って、眼前の礼状にうやうやしく礼をしているところだった。その堂々とした優雅な身のこなしに、会場のそこかしこから若い女性参加者の歓声が上がる。リーはその男の印象を特に明確なものにしている美貌を羨んだ。
俺も帽子でもかぶってくりゃよかったかな。
わざわざ安くもない会費まで取られて恥をかきに来たのだろうか。だがこんな日にかぶるための帽子など、普段研究所にこもりきりの彼が持っているはずもない。さりとてわざわざそのためだけに買うのも尺な話なのである。
かぐや様には相変わらずご機嫌麗しく、グランロンドでございます。
仏頂面のリーを尻目に、グランがその美貌をほころばせながらかぐやに微笑んだ。お噂はかねがね伺っております。この度は我が総会へようこそお越しくださいました。そう優雅に返答するかぐや暁城の笑顔も負けず劣らず、なかなか大したものだとリーはまず思った。
やだね、美男美女のカップルって。ああ、一刻も早く帰りたい。
その内心の思いとは裏腹に、かぐやとグランの取り留めのない世間話は終わる気配もなく続いていく。まるで スローモーションで再生されている地獄のようだ。だが、その時、リーはふと目の前で上機嫌で喋っている長身の美男子に対して、プロジェクトリーダーであるはずのかぐやが、この場の光景から本来なら想像できるほどの心からの笑顔を浮かべていないような、そう、まるでどこか上の空の儀礼的な表情であるような印象を受けた。
はい、それではぜひ次のステージへはご招待させていただきたく。お忙しいと伺っておりましたのでご招待が遅れましたが、それでは。
全身をスタイリッシュな有名デザイナー金星の高価な衣装で固めたグランがふわりとかぐやの右手を取るとひざまずいてその甲に口づけをする。グラン様と甲高い悲鳴が湧き起こった。
く
っ。リーが思わずつぶやく。彼は嫌いなのだ。このような極度に社交的な男女の出会いをことさらに演出するためにわざわざ用意されたような場が、いかにプロジェクトのためとはいえ、これは我慢の限界を超えている。だが、なんと事態はさらに悪化した。彼が放った異質な苛立ちの気配に若干ざわめいた周囲の参加者の挙動で、リーの存在に初めて気づいたかぐやが、なんとこちらに近づいてくるではないか。一瞬目が合ってしまう。何も期待などしていないのに心臓の鼓動が高鳴るのを感じて、リーはすぐに目をそらした。だから美女は苦手なんだよ。かぐやがゆっくりと近づいてくる。視界の隅に彼女の一つに束ねられた長くて綺麗な髪が見え、若々しい死体の線を魅惑的に見せつける優雅なワンピースの裾が翻り、しまいには絵も言われぬいい香りまでしてくる。動転して思わず手に汗が浮かぶのを感じた。えい、もうどうにでもなれ。
こんにちは。お待ちしておりましたわ。あなたがデイドリーマーの…
リーと申します。よろしく。
柔らかい微笑みを浮かべているかぐや嬢の言葉に、あえてかぶせるようにして、リーが短く淡々と自己紹介した。場にそぐわない素っ気なさに、どうしたのかとざわめきが広がっていく。客たちがいぶかしげな視線を交わし合う。もう、あと少しの辛抱だ。リーはあらかじめ用意していたセリフをゆっくりと口から滑らせていった。
このような優雅なプロジェクトへお招きいただき恐縮です。本日はかぐや様に特別な余興をご用意させていただきました。
彼が一息にそう述べると、一体誰だろうとばかりに不審そうにしていた周囲の人間たちは、ようやく落ち着きを取り戻したようだ。誰もが興味深そうな表情を浮かべる。
特別な？それは楽しみですね。
にっこりと快活な笑みを浮かべて、かぐやが明るい期待の声を上げる。リーは彼女に気づかれないよう、にやりと口元を歪ませた。
ええ、それはもう。何しろこの私にしかできないことですから、ちょいと失礼。
彼が陰銀に身をかがめながら、あくまで真面目な声色で言いつつかぐやに近づくと、二人の周囲を囲んでいた観客もその動きに合わせるようにして視線を移動させる。次の瞬間、まるでつむじ風のように素早くリーが動いた。
そりゃ、
その場の誰もが予想しない角度で、リーの体と右手がしなり、かぐやのロングワンピースの裾をひっつかむと、猛烈なスピードで高い天井に届けとばかりに振り上げるのを、その場の誰もがどうすることもできずに呆然と見送った。 熟練の手つきなのか何なのか、確かにその瞬間、かぐやの長くて綺麗な両足も、その付け根も、レースの編み込まれた可愛らしいデザインの下着も、すべてが居合わせた参加者たちの眼前にまじまじとさらされたのだ。一仕事終わったな。自らの華麗な手並みにうっとりしつつ、その長い一瞬に、それでもリーはかぐやの生足を手土産とばかりに目に刻もうと視線を動かした。期待した通りの美しい足だ。だが次の瞬間、彼は耳が破れんばかりの衝撃を左から受け、ぐらりと体がかしぐのを感じた。かぐやが怒りを顔に浮かべながら、猛烈な勢いで大振りの平手打ちを放ったのだ。そのおおよそお嬢様扱いされて育ったような立ち位置の彼女からは、想像しづらかった重たい一撃に、リーは文字通り衝撃を受けた。
ちょっと、何するのよ！
周囲に場違いなかぐやの怒声が響く。
こりゃ失礼。ほんの余興のつもりが。
じゃ、さいなら。
周囲に向けて素早く一礼をぶん投げるのと同時に、リーはその場をたっとのごとく逃げ出していた。我に返った参加者たちの罵声と怒号を背にして、すぐに靴底に意識を向けて電磁ローラーを稼働させると、背後の声がさらに遠くなっていった。
だから、あのろくでなしが！
誰だあれは！二度と呼ぶな！
入り口付近にまだ溜まっていたマスコミ連中の人垣を急加速しつつ一気に突き抜けると、リーはニヤニヤとした笑みを浮かべながら風を切って大通りを走り抜けた。
こりゃいいや！
脳裏で一瞬の間に堪能した彼女の見事な客船美と、それ以上に彼を驚かせたお嬢様であるはずの彼女が見せた思いもよらぬ反撃の感触を何度も再生する。それを楽しみながらも、リーは隠しがたい疑問が浮かぶのを感じていた。あの彼女は一体全体何なんだ。セントラルシティから小一時間は離れた郊外にある雑居ビルに見えるよう厳重に隠蔽した小さな研究所のドアを開け、入り素早く閉め、鍵をかけると、リーはどっと肩を落としてため息を吐いた。
お帰りなさい。どうでした？例の集まりは。
部屋中を縦横無尽に這い回る色とりどりのケーブルや雑多な機材、ガラクタの中に埋もれるようにして置かれた小さなデスクセットに座ったまま、ファントムが顔を上げて聞いてくる。
上々。いい土産もあるぜ。
へえ、あれほど嫌がってたのに。マスターも気まぐれですね。
まあな。
何から話したらいいだろうと思いながら、自分の座席に素早く潜り込み、デイドリーマーの管理者専用端末を起動する。彼自身が開発した脳内の思念や願望、つまり夢そのものを、仮想イメージ情報として入出力できる大振りのヘッドフォン型の装置を装着すると、対象となる光景を思い返しながら再生し登録していった。
なかなかいけるだろう。
早速とばかりにリーが登録した斬新な視覚情報に簡易リンクしたファントムが、思わず背筋をピンと伸ばす勢いで驚嘆しているのを見て、リーはやっと本来の自分の居場所に戻ったのを感じた。
これは。
思わず左頬をさする仕草をしながら、ファントムが恍惚とした、それでいてにやりとしたような曖昧な表情を浮かべる。
警戒を厳にしろ。俺は寝る。調整は任せた。
了解です、マスター。にしてもこりゃ爆上げですよ。間違いないです。
苦労した甲斐があったな。
そんな含み笑いを押し隠したようなやりとりを残して、リーは 端末のキーを目にも止まらぬ速さで操作する。座っていた椅子が自動でリクライニングし、周囲の床からロボットアームによってせり上げられた板状の何枚ものパーツが重厚な棺のようにぴったりと合わさって座席を覆った。リーの姿は外部から完全に遮蔽された。前方にぐいぐいと吸い込まれるようなめまいとも眠気とも落下ともつかないおなじみの感覚を感じながら、リーはそっと目を閉じる。視界が徐々に暗転していった。